るさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回は拉致問題の解決に向けた拉致議連、家族会、救う会および調査会による安倍内閣総理大臣への要請についてお知らせします。今年の7月4日総理官邸において、拉致議連、家族会、救う会および調査会の連名による拉致問題の解決に向けた安倍内閣総理大臣への要請が行われました。今回の要請は、北朝鮮側が拉致問題を含む全ての日本人の問題に関する調査のための特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始することをもって、我が国が北朝鮮に対して行う規制措置の一部を解除したことを受けて行われたものです。今回の要請では、北朝鮮側において全ての拉致被害者を帰国させるとの決断がされているかを確認しつつ、十分慎重な判断と対応をすること、およびオールジャパン体制で問題解決をという認識を共有することが申し入れられました。これに対して安倍総理は、拉致問題を含む全ての日本人の問題に関する調査に向け、かつてない体制が北朝鮮側にできたと判断したが、これはまだスタートにしか過ぎないこと、および安倍総理自らが先頭に立ってオールジャパンでの取り組みとして、しっかりとした体制でこの問題に全力で取り組んでいくことを回答しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。7月18日、中国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月10日から16日にかけて北京に参りまして、中国の専門家の人たちといろいろと意見交換をしてきました。今回朝鮮半島には新しい情勢が生まれつつあるということで、特に日朝関係、そして中韓関係について議論をしてまいりました。最近の日朝関係動きが出てきたわけですが、それについて中国は歓迎しているというのが、今回私の強い印象であります。いくつか理由が挙げられると思いますが、まず第一には、拉致問題の困難さというものを考えると、急激に日朝関係が良くなるということは想定されないと。 まあ、そう中国は見ているようですので、まあ、したがってそう不安感といいますか、急激に日中関係が進展するというような、まあ、そこに感じられる不安感みたいなものは特に中国にはないということだろうと思います。まあ、二つ目には、やはり日中関係が本当に進展するかどうかというのはですね、まあ、今の段階ではわからないと。まあ、むしろ、拉致問題が本当にうまく解決するんであれば、その解決した後の核問題、あるいはミサイル問題の行方にその日朝関係が本当に進展するかどうかはかかっているという、まあそういう見方を中国はしているかと思います。そして、3番目にですね、まあ仮に核問題、ミサイル問題が、まあ、日朝間の交渉で話し合われるようになってですね、そこで進展が見られるということになれば、それは中国にとってもプラスであるという考え方でありまして、まあ、例えば少なくとも核実験やあるいはミサイル発射というのは北朝鮮は当然やらなくなるということになりますので、それは中国にとって非常にプラスだという判断をしていると思います。まあ、そして4番目に、日朝関係が本格的に進展するということになればですね、まあ、当然のことながらそこでは日本の対北朝鮮経済協力というものが、まあ、可能になるだろうということになるわけでありまして、まあ、それは中国にとってみると自分の負担が減るということになると。日本が北朝鮮に経済協力支援をすれば、その分中国の負担が減るから、これもやはり歓迎だということになるわけでありまして、いずれにせよ中国から見ますと、まあ、当面のところ日朝関係が大きく変化するということは、まあ、それは考えられないと。まあ、そういうことで見ているということになるかと思います。というわけで、拉致問題が今動き始めましたが、日本の世論が納得するような結論というものを、まあ、今回の北朝鮮が今行った調査の結果として、北朝鮮がそれを出してくるかどうか、今の段階ではまだわからないわけでありますので、そういう意味では当面大きな変化はないというのが中国の判断ということであったかと思います。一方の中間関係ということでありますが、まあ、これはつい最近習近平国家主席が韓国を訪問いたしましたが、まあ、それにも象徴されますようにこの1年間中間関係は大きく発展したと、まあ、それを中国からしますと大きく評価しているということになるかと思います。特に現在韓国は中国との経済関係をさらに拡大させようと考えているようであることが、まあ、非常に中国にとっては望ましいと。それは別の観点からしますと、韓国の対中国依存度がさらに増加するという、そういう意味でありますので、まあ、それは中国にとって好ましい状況の展開ということになるんだろうと思います。特に今中国が期待をしていますのは、中国がまあ設立しようとしておりますアジアインフラ投資銀行とというものに今韓国は参加してくれるということでありますが、まあ、今回習近平国家主席が韓国を訪れた際には、まあ、韓国はその参加を確約といいますかはいたしませんでした。まあ、しかし中国から見ると依然として韓国がこのアジアインフラ投資銀行に参加する可能性は大きいと見ているようでありまして、まあ、その分期待が十分にあるということになろうかと思います。歴史問題について、まあ、反日共闘、共同闘争を、まあ、中国は韓国に呼びかけたわけでありますが、来年がちょうど戦後70周年ということでもあるので、まあ、来年の2015年に共同行事をやろうという、まあ、そういう提案を中国はいたしましたが、まあ、韓国はそれを受け入れはしなかったということですが、しかし中国が見ていると、まだ依然として、その可能性はあると。来年中韓で共闘で反日闘争ができるという、まあ、そういう期待感を全都市中国は持っているようであります。まあ、いずれにせよ中韓両国が1992年に国交を樹立して、まあ、20年以上が経ちましたが、ようやくこの時点で朝鮮半島の南と北双方に対してですね、普通の関係というものを維持できるようにようやくなったと いうのが、まあ、今のところの中国の判断であろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けて、どのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は、拉致被害者お一人お一人の事案のうち、横田めぐみさんの事案についてご説明します。まず、横田めぐみさんの事案は、どのようなものだったのでしょうか。横田めぐみさんは、当時、ご家族と新潟市に住んでいました。めぐみさんは、中学1年生で、13歳でした。1977年11月15日の夕方、めぐみさんは、通っていた新潟市内の中学校から、クラブ活動のバドミントンの練習を終えて、帰宅する途中に行方不明になりました。そして、およそ20年後、めぐみさんは、北朝鮮に拉致されていたという情報がもたらされ、マスコミで報じられました。めぐみさんの事案について、北朝鮮側は、どのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、めぐみさんを拉致したことを認め、謝罪しましたが、すでに死亡したとし、めぐみさんの患者死亡台帳などを証拠として提示しました。また、2004年11月には、めぐみさんの元夫から、めぐみさんの遺骨とされるものも提供されました。しかしながら、日本政府は、これら北朝鮮側から示された情報や物的証拠を詳しく調べた結果、北朝鮮側の主張には信憑性がなく、受け入れることはできないと判断しています。どのような点で信憑性がないと言えるのでしょうか。まず、めぐみさんが死亡した時期について、北朝鮮側は当初、1993年3月としていました。ところが、帰国した拉致被害者の証言によって、めぐみさんが1994年3月頃まで生存していたことが明らかにされました。すると、2004年11月になって、北朝鮮側は、それまで、1993年3月と言っていためぐみさんの死亡日を1994年4月の誤りだったと訂正してきました。また、めぐみさんの患者死亡台帳として提示されたものは、表紙の入退院台帳という文字を修正するなど、改ざんの跡や誤りが見られ、不自然なものでした。さらに、めぐみさんの遺骨として日本側に渡された骨の一部からは、鑑定により、めぐみさんのものとは異なる DNA が検出されました。この骨は、めぐみさんの元夫が保管していたとするものです。元夫は、めぐみさんの死の3年後に、病院の裏山で、村人と遺体を掘り起こし、火葬した上で保管していたと言っています。しかし、あまりにも不自然です。このように、北朝鮮側の説明や提示された証拠には、めぐみさんの死亡を裏付けるものはありません。日本政府は、めぐみさんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し強く要求しています。以上、横田めぐみさんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。 朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者、松木薫さんのお姉さんである、松木照代さんからのメッセージです。このメッセージは、2014年2月28日に収録したものです。松木薫さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時26歳で、大学院生でした。それでは、松木照代さんからのメッセージをお聞きください。
薫、毎日元気に生活していますか？2番目の姉の照代です。北朝鮮はとても寒い国だと、いろいろな方に聞いています。そんな寒い国に長い間、生活していて体調を崩していないか、病気をしていないだろうか、いろいろなことを思ったり考えたりしています。月日が経つのは早いもので、今では薫も生まれ育った日本での生活よりも、北朝鮮での生活の方が長くなりましたね。薫も日本にいる家族や、いろいろなことを思い考えながら生活していることと思います。薫、そういう時は空を見上げてくださいね。空は北朝鮮と日本、また世界中のどの国ともつながっています。私も薫のことを思うとき、いつも空を見上げて、空の向こうの北朝鮮で、今頃何をしているんだろうと思いながら見上げているからです。薫、空を見上げているときは、日本にいる家族も見上げていると思い、元気を出してくださいね。それから薫が日本にいたとき、あんなに小さかった信弘も結婚して一児の父親になりました。子供はまだ小さくて9ヶ月ぐらいです。それから信弘の下に妹がいます。薫が北朝鮮に拉致された後ですので知らせときますね。名前は瞳です。今は結婚して子供が2人います。長男が6歳で長女が5歳になります。二人ともとても元気で活発で、同じ保育園に通っています。長男は4月に入ると小学校の1年生になります。また、私は人見たち夫婦の用事があるときや、孫の世話をするときなど、家に行っては大忙しの日を送っています。でも、忙しくても、体が疲れていても、孫の顔を見ていると、何かとパワーをもらっている気がして、元気になるような感じがします。そして、小さい孫の顔を見るたび、薫が言ってくれた言葉を思い出します。ちょうど信弘も、孫と同じくらいの頃でしたね。語学のことは心配しなくてもいいからね。俺が教えてあげるからと、心強い言葉を私に言ってくれたことを、今でも思い出します。薫は、あの当時から語学が達者でしたので、私もその言葉を聞いたときは、心から嬉しく思いました。でもその後、スペインに行き、しばらくすると連絡が途絶えて、私たち家族は心配していましたが、後に拉致されて北朝鮮にいるということが分かりました。それから今に至るまで、薫が北朝鮮から一日も早く元気で日本に帰ってくるのを信じて忘れたことはありません。この拉致の問題は、日本政府をはじめ関係者、国民の方々、世界各国の拉致問題に携わる方々が努力をしてくださっていますので、必ず日本に帰って来られる日が来ます。薫、その日は近いと思って体調に気をつけ、元気で待っていてください。私も薫と会える日が来るまで、体調に気をつけながら楽しみに待っています。姉の照代より。
松木薫さん、お聞きいただけましたでしょうか？松木薫さんのお姉さんの松木照代さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、 一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。